皆さんはこれまでに大きな失敗をしたという経験があるでしょうか。大きな失敗。私がまだ牧師として駆け出しの頃ですね、大きな失敗をしてしまったことがありました。牧会の1年目が間もなく終わろうとしていた時です。初めての教会総会を終えた日に、一本の電話が教会にかかってきました。見ず知らずの方から葬儀をやってくれないかという依頼だったんです。生前、その方の母親が自分が死んだ後に親族を法事などで煩わせないために法事がないキリスト教に改宗したっていうんです。けど、どこの教会員なのかわからなくて、そちらでやっていただけないでしょうかっていう問い合わせだった。なんだその怪しいクリスチャンはって思いながらですね。私は、初めての教会総会の準備、また礼拝説教の準備で、3日間寝ていなかったんですね。相当疲れ切っていました。で、葬儀をする前にこっちが死んでしまいそうな感じでですね。しかも、教会の、その時の教会の会堂っていうのはですね、お葬儀ができるような、会堂ではありませんでしたので、そもそも、葬儀なんてやったことないんですね。そんな自分の教会員の方でしたら、あ、そろそろかなっていう何か心備えができるんですね。そんな急に葬儀やってくれなんて言われても準備もしてないんです。やり方もわからないですし、礼拝、あ、お葬儀をするときに着るですね、ガウンもまだ持ってなかったんですね。で、近くに大きな教会があるんで、そちらでやってもらってくださいってこう一度お断りしたんですね。冷たい牧師ですね。でもね、結局そちらの教会でも断られて、まあ私が葬儀を引き受けることになったんです。で、家族だけでやる簡単な葬儀でいいので、お願いしますと言われまして、まあ、会場は喪主の方が手配してくださり、2日後に、まあ人生で初めての葬儀の司式を務めることになりました。葬儀ってどうやってやるんだろうと思いながらですね、翌日、まずは会場を下見しておかないとと思いですね、セレモニーホームに行きました。で、そこで葬儀の担当の方と式の打ち合わせをするんですが、今別の葬儀をやっているので会場は見れませんと言われて、さらに亡くなられた方の顔も見れないんですね。結局どんな人かもわからずに、どんな会場かもわからずに、その人の葬儀をすることになった。そして、キリスト教式の葬儀をしたいんですけど、まあ、大丈夫ですかって一応確認してみたんですね。すると、うちはキリスト教の葬儀もやったことがあるので、大丈夫です。自信満々に答えるんですけど、仏教の葬式で使うお焼香のセットを指してですね、これどうしますか聞くんです。いりません。いらないんですか？すごく首をかしげながら聞き返されるんです。大丈夫かなと思いながらですね。で、当日となるんです。そして、式場に行くとですね、司式者の控え室に通されて、そこでのんびりお茶なんか飲んでいる間に、時間が気づいたら来てしまっていたんですね。慌てて急いで会場に行ったらもう全員集まっていて、式場の扉も閉まっているんです。わあ、入りづらいなと思いながらですね、司式者が一番最後に入っていくかですね。急いでこうなんか入りづらいなと思いながら扉をこう、バッと開けて入っていくとですね、全員の視線がこっちに向いてですね、あれ？キリスト教式の葬儀って聞いたけど、坊主が入ってきたよ、みたいな、そんな目で見るんですね。しかも、10人くらいの家族葬だって聞いていたのに、30人くらい会場にいるんです。で、そこで初めてですね、家を見て、あ、こんな感じの方なんだと思いながらですね、横を見ると、いらないって言っておいたお焼香セットがしっかりと備えてあるんです。で、キリスト教式の葬儀やったことあるって言ったじゃんと思いながらですね、まあ、司式を務めたんですけど、賛美をしようにも、総楽者もいなく、聖火を教会から持って行って配ったんですけど、まあ、全然足りないですよね。当然、誰も歌えず、一人で頑張って、賛美をして、説教をして、間もなく終わるっていう時にですね、打ち合わせになかった喧嘩をするっていうことになった。もう喧嘩をするなんて聞いてなかったよ。 急に言われてどうやってやるんだろうと思いながらですね、まあ、適当にやり過ごしまして、皆さんが順々にこう、棺のところに進み出て、お別れのお花を飾っていくんですね。で最後はいよいよ、自分、私とですね、もしの方がお花を添えて終わりっていうところまで来たんです。ああ、これでいろいろあったけど、ようやく終えられるって思いながらですね、立ち上がって、棺の方に進み出たんです。で最後に、喪主の方が、こう、涙を拭いながら立ち上がって、棺の方に向かって歩んでいくんです。で手には、亡くなられた方の写真を握っておられたんです。で片方の手にはハンカチ、もう片方の手には、写真を持って喪主の方が歩き出したんですけど、次の瞬間ですね、するっとその写真が手から滑り落ちたんです。そのままですね、その写真がですね、床の上をススススス、まるでカーリングのようにですね、写真が滑っていくんです。で歩き出した私の足の裏に吸い込まれるかのように、ね、入ってきてですね、思いっきりバン写真を踏んでしまったんです。あーと思いながらですね、もうどうしようかと思って、もうこれが江戸時代の踏み絵だったらもうバッチリ合格をもらえるぐらい思いっきり踏んでしまってですね、もうすいませんってこう謝ってですね、その方も、いえいえ、私がいけないんですとこう許してくださったんですけど、最後の最後で大きな取り返しのつかない失敗をしてしまったという苦い思い出があります。で誰もが一回や二回は人生の中で大きな失敗を経験するものなんですけど、聖書を読みますと、偉大な人物が必ずと言っていいほど大失敗を犯しています。信仰の父と呼ばれたアブラハム、偉大な指導者と呼ばれたモーセ、神の人と呼ばれたダビデを、神から知恵を授かったソロモン、12万人を悔い改めさせた預言者ヨナ、そしてイエス様の十二使たちは、失敗の連続でした。聖書は、その人の活躍とともに、その人の失敗をも包み隠さずに記しています。これまでずっと読み続けてきた創世記のノアもしかりです。彼は箱舟を作って大洪水から逃れた後、葡萄酒に酔いつぶれてしまうという大失敗を犯してしまうんです。なぜ聖書は、偉大な信仰者たちの活躍だけでなく、失敗をも記すのでしょうか。聖書は人間の失敗をどのように捉えているのでしょうか。で今日は洪水のノアの失敗を通して、三つのことを表してもらいたいと思います。で一つ目は、聖書は私たちクリスチャンは失敗をしてしまう弱い存在だということを教えています。9章の20節と21節をご覧ください。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。ここを読みますと、神の前に正しく歩んできたあのノアが信仰を持って箱舟を作り、洪水から救われたノアが、洪水後の世界を新しく歩み始めたノアが、酔いつぶれて失態を犯してしまったことが書かれているんです。で、私たちクリスチャンというのは、洗礼を受けて、過去の罪を洗い流されて新しく生まれ変わった存在です。しかし、やはり私たちは罪を犯し、失敗を犯してしまいます。そんな時、どうして自分は救われたはずなのに罪を犯してしまうのか。自分はなんてダメなんだろう。自分は本当に救われているんだろうかと考えてしまうことがあります。しかし聖書は、どんなに素晴らしい人間でも罪を犯し、失敗してしまう存在であるということを示しています。それはもちろん人間は弱いからどんどん罪を犯しても良いと勧めているわけではありません。聖書が偉大な信仰者の失敗を記すのは誰もが高めることのないためです。創世記の時代に堕落してしまった人たちの間にあって、ノアだけが神様の前に正しい存在でした。神様は箱舟を作らせて、そのノアと7人の家族だけを救い出しました。 あの大洪水の中を救われたノアが、箱舟から出て真っ先に、自ら神様に礼拝を捧げした信仰のお手本のようなノアが、神様から契約をいただき、人類の代表となったノアが、新たに歩み出した、その歩みはどうだったのか。聖書が描いたのは、葡萄酒に酔ったノアの姿です。どうせ書くなら、もっとノアの良いところを聖書に書けばよかったのではないかと思うんです。しかし聖書はそれをしないんです。ノアたち家族は洪水から救われてもう一度一からやり直しました。一から畑を耕し、種をまき、また一から家畜を飼って育て、環境を整え整備して、町を建て直していきました。埋めよ増えよ、地に満ちようと祝福をいただき、神様から委ねられたこの世界で彼らは一生懸命と歩んできたのだと思います。しかしそんな彼らの活躍はさておき、聖書が記したのは、葡萄酒によって失態をさらしたノアと、そんな父に敬意を払わなかった息子の姿なのです。これは家庭崩壊の絵なんです。ノアは大洪水の後、350年も生きたと、28節にあります。そんなに長く生きていながら、洪水後の彼らについて書かれたのは、たった一つ、この失敗の出来事だけなんですね。もっと彼らが活躍したことを取り上げて書いてもいいわけじゃないですか。その方が読む側にとっても励ましになると思います。新しい世界に希望を持って歩み出した人類の代表が、家族揃って手と手を取り合って歩んでいった。そっちの方が、安心して読めると思うんです。しかし、聖書が記したのは、たった一つの出来事です。洪水の後の人間の歩みとして描かれたのは、葡萄酒に酔ったノアの姿でした。で、ここに来て聖書を読む人は、あれ?って思うんです。あのノアが、なんでこんなことをしているんだろうかと、そう思うんです。今までこう、すごい人間だと思ってきた、立派な信仰者であった、神と共に歩んでいた彼が、神の目にかなった人物が酔っ払って、すっぱだかで寝ている姿に違和感を覚えるんです。しかし、いくらノアのような人物であったといえ、完璧な人間ではありません。ローマ3章には、義人はいない、一人もいないとありますが、ノアでさえ失敗をするんです。それはなぜでしょうか?それは、罪を持っているからです。神の前に正しい存在であったノアのような人でさえも、やはり生まれながらの罪人なのです。すると、どういうことになるでしょう。神様は堕落した世界を滅ぼして、もう一度ノアたちと世界を一からやり直しました。しかし、そのノアにも罪の性質がありました。ということは、洪水を起こして堕落した人々を地上から消し去りましたが、ノアたちによって新しい世界にも罪が入っているんです。ですからその子孫である私たちにもご覧の通り、この現代にもやはり罪があるわけです。このことは私たちのクリスチャン生活にも同じことが言えます。洗礼を受けた後の私たちはどうなったでしょうか。洗礼を受けるまでは神様に背を向けて罪を犯して神を悲しませるばかりの人間でしたが、洗礼を受けた後は罪の束縛から解放され、神様に従う歩みをして、神様に喜ばれることができるようになりました。しかし私たちは、全く罪を犯さない、清い人間と慣れたのでしょうか。慣れてはいないんですね。もし、こう、聖書が、人間が書いた作り話であったら、そういう悪いところは書かないんですね。かっこいいところだけ、素晴らしい面だけを書いて、読む人にとって、ああ、これすごいなって思わせるように書くんです。しかし、聖書が、これが本当だと言えるのは、悪い面も全部書いてるから、これが本当だと言えるんです。大体、こう、偉人伝というものを読んだり、そういう映画を見たりするときに、その人の悪い面っていうのは書かないものなんですね。しかし、私たちは、全く罪を犯さない、清い人間となったのではなくて、やはり罪を犯すもの、弱い人間なんです。 私が神様を信じて洗礼を受けたのは14歳の時でした。私を教会に誘ってくれた友人と一緒に14歳の時のクリスマスに洗礼を授かったのですが、洗礼を受ける前に友人とこういう会話をしました。もうこれからクリスチャンになったら、洗礼を受けたら絶対悪いことはできないな、そう誓い合ったんです。その当時というのは不良ブーム、突っ張りが流行った時代だったんです。私が通っていた中学校も相当荒れてて有名な学校だったんです。髪を染めたり、夜遊びをしたり、お酒を飲んだり、タバコを吸ったりもしていました。友人と二人で洗礼を受けたらもうタバコは吸わない、そんなことを、決意を胸に洗礼を受けて、もう俺たちはもう不良なクリスチャンになろうみたいな、なんか悪いことはしないけどちょっと悪でいようみたいな、そんなことを言い合いながらクリスチャンとなったんです。そして洗礼を受けて罪を許され、新しく生まれ変われ、歩み始めました。洗礼を受けてなんか変わった、何も変わんない、わかんないとか言いながらですね、それでも初めは悪いことはしないように、罪を犯さないように正しく生きようとこう頑張っていたんです。で、2、3日経って、お前タバコ吸った？俺吸ってないよ。そんなお互いを確認しながらですね、頑張って禁煙もしたんです。しかししばらくすると、結局、俺タバコ吸っちゃったよ。俺も、みたいな、そんな話になるわけなんです。いくら私たちが洗礼を受けてクリスチャンになったとしても、罪を犯さない。完璧な聖人となったわけではありません。もちろん救いをいただいた私たちには、罪の誘惑に打ち勝つことのできる力も備えられていますので、私もあれから酒もタバコもやめましたが、それでも私たちは全くの清い人になれたわけではありません。完成に向けて生涯成長の途上にあるのです。私たちが完璧な清い人間となれるのは、天に迎え入れられるときにと約束されています。人間が救われた後も、なお罪が残る一つの理由は、人が高ぶらないためです。自分はもう全く罪を犯さない、完全な人間になったと高ぶることがないためです。そうなると、こんな正しい人間だからこそ、救いをいただいたと勘違いを始めるのが人間です。ある人は、聖霊体験によって清さを得ることができると言います。もし、そうならば、それこそこう人間の側は何の努力も信仰の戦いもありません。罪に打ち勝つっていうのは、自分の弱さに悩み葛藤し、自分に負けてしまいそうな誘惑と戦い、しかし御言葉に励まされ祈って力をいただき、そこでようやく罪に打ち勝つことができるのです。しかしそれでもう罪との戦いが終わったかというと、また別の罪との戦いがやってくるわけです。もちろんそういう中でどんどん信仰が成長させられていくわけですが、やはり私たちにとってのこの罪との戦いというのは一生続きます。恵みの体験とも言われますけど、何か降って湧いたような体験によって清さというのは得られるものではありません。ノアでさえ失敗しました。聖書の登場人物は皆失敗して生きています。当然、マリアも失敗しました。受胎告知の時には素晴らしい信仰を見せたマリアです。しかし、イエス様が宣教を開始された時には、メシアとしてのイエス様を理解できていないマリアの姿がいくつか聖書には記されています。ですからマリアは聖母でも聖人でもなかったのです。マリアは信仰の対象ではなく、彼女もまた一人の罪人に過ぎないのです。ただ、恵みを受けただけな存在なのです。救いを受けた私たちは完成されたのではありません。そうではなく、私は弱い人間です。どうか罪人の私を憐れんでください。私はあなたに従いたいのです。あなたに喜ばれたいのです。どうか罪に打ち勝つ力を与えてくださいという、へりくだりと祈りこそが私たちには必要なのです。聖書が偉大な人物の失敗や罪を包み隠さず記しているように、私たちも自分の罪を包み隠さず 神様に打ち明け、そこに打ち勝つ力をいただきましょう。聖書は、私たちクリスチャンは失敗をしてしまう弱い存在だということを教えています。そして聖書は、罪に対する二つの後ろ向きの姿勢を教えています。それは、父ノアの失敗を目にした息子たちが、どのような態度をとったかに表されています。九章の22節。カナンの父ハムは、父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。ブドウ酒に酔ったノアは、気持ちよくなると、天幕の中で裸になって寝てしまったというのです。それを一番最初に発見したのが、末っ子のハムでした。おそらく彼は、泥酔している父の姿を見て、父を蔑んでいたのでしょう。シラフの人間にとって、泥酔している者の姿ほど見苦しいものはないと思います。私の父もですね、とても酒好きでですね、いつもお酒を飲んでいました。酔っ払ってですね、絡んで来られる時にですね、やっぱお酒を飲んでない者としては、それがものすごくこう、うざくて仕方がない。しかもこう、酔いつぶれている姿を見て、こう、ああ、ダメな人間だなといつも思っていたんですけど、末の息子ハムは、その父の酔っ払った姿、そして裸で寝ている姿を見て、父を蔑み、他の兄弟たちにその失態を告げます。おそらくですね、笑いながら、でね、見て見てってこう言ったんじゃないでしょうか。しかし聖書は、あなたの父と母を敬えと教えています。後に与えられる実戒の中で、その対人関係の戒めの中で一番最初に来るのが、あなたの父と母を敬えというこの戒めです。どんな父でも敬意を忘れてはいけません。ハイデルベーク信仰問答の中に、この戒めで神は何を望んでおられますかという問いがあるのですが、父や母にあらゆる敬意と愛と誠実を示し、彼らの家計をさえ忍耐すべきであると勧め、なぜなら神は彼らの手を通して私たちを治めようとなさるからですと教えています。私たちはどのような父であれ、敬意を表すことを忘れてはなりません。ハムは自分の父に対し敬意を表すということを忘れていました。彼の父を敬わなかったその罪によって、結果、彼は父からの呪いを受けることとなります。しかし上の兄弟、セムとヤペテは、父に敬意を表すことを忘れませんでした。ここに聖書の示す、良い意味での後ろ向きの姿勢というのが表されています。9章23節。それで、セムとヤペテは着物を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって、父の裸を覆った。彼らは顔を背けて、父の裸を見なかったとあります。ハムから父の失態を聞いた二人の兄弟は、着物を取って、父の姿を見ないように、わざわざ後ろ向きに歩いていって、父の裸を着物で覆ったというのです。この点が弟のハムとは違いました。父の裸を見てしまったハムは、その場で酔っている父に自分の着物をかけてやることもできたはずです。しかし、ハムは父の失態をそのままにし、他の兄弟に言いふらしたというんです。ウェストミンスターの大教理問答では、上の人に対して下の人が払わなければならない尊敬とは何であるかという質問に対する答えの中で、この聖書箇所を引用しています。彼らの弱さを忍び、愛をもってそれを包み、彼らにもその支配にも名誉となるようにすることであると教えています。セムとヤペテの二人の兄弟が後ろ向きに歩いたというのは、人の失敗を笑うのではなく、人の弱さに忍耐し、愛をもってそれを包むことでした。また、後ろ向きに歩くという姿勢は、人の失敗を見るのではなく、自分の方を見ることです。人の弱さを見る前に、まず自分の弱さに目を向け、自分も失敗するものだと悟ることです。 私たちも人の弱さを愛を持って包んだセムとヤペテの姿を見習うものとさせていただきましょう。調布南キリスト教会の前田茂雄先生は、この創世記の箇所から次のようなメッセージを語られました。後ろ向きに入る息子たちに対し、父への思いやりと謙遜を見た。そこで実際に後ろ向きを考えた。何事も前向きが良いが、たまには後ろ向きが必要な時もある。例えば、礼拝には二つの意味が込められている。まず神に向かう。これは前向きだ。そして礼拝者は自分に向かい合う。神に向かったその目で、今度は自分に向かう。静かに自分に向き合った時、人は自分の罪深さを知る。その時点では、後ろ向きとも言えなくはない。後ろ向きだから自分の罪に出会えるのではないか、そう思った。何時ら静まりて我の神たるを知れと、文語訳の詩編46編10節にある。ここでの静まるとは自分に向かい合うことだ。物言わず、言い訳せず、ただありのままの自分に向かい合う。失敗続きの我が人生に出会う。そこでは人は誰に出会う。自分を憐れみ、慈しみをくださる神に出会う。そうすればあなたは神の神たるを知るからと聖書は言う。神はどれほどの許しと憐れみを私にくださっておられるのだろう。それは限りなくである。神が私のあなたの失敗や裏切りに対しどれだけ後ろ向きになってくださったか。そう、たまには後ろ向きも良い。前向きに疲れたら後ろ向きになってみたらよい。そんな場面で本当の自分に出会うかもしれないから、というメッセージをされました。セムとヤペテの歩みから学んだのは、人の失敗に背を向け、自分の心に目を向けるという意味での後ろ向きの姿勢でしたが、前田先生の言われるもう一つの後ろ向きの姿勢というのは、神に目を向け、その目で自分に目を向けるというものでした。キリスト教信仰、それは神に向かい、自分に向かうことですと先生は言われます。ただ、人の罪だけを見るとき、それを裁いてしまう私たち、ただただ自分の罪だけを見つめるとき、自分を裁いてしまう私たちですが、神様を見た目で自分を見つめるときに、そこで神と出会うというんです。そこで自分を憐れみ、慈しみをくださる神に出会うというのです。限りなく自分を許し、限りなく自分の失敗や裏切りに対し、後ろ向きになってくださる神と私たちは出会うことができるのです。これこそ、すべてを包み込んでくださる神様の受容の愛なのです。今朝は、後ろ向きの歩みと題して、御言葉を取り付かせていただきます。聖書は、私たちは罪を犯してしまう弱い存在だということを教えています。しかし、そんな罪に対する二つの後ろ向きの姿勢を学びました。日本というのは、切腹文化とも言う通り、一度失敗したらもうそれで終わりという意識を持っています。一度失敗したらもう失敗のレッテルを貼られてしまい、そのイメージがいつまでもついて回ります。しかし神様は、私たちの罪を超えて、すべてを受け止めてくださるお方です。それは、ノアを洪水から救ったことからも、ダビデを王として立てたことからも、十二弟子を弟子と任命したことからも伺えます。神様は、今の失敗だけを見ているのではなく、すべてを見て、その上で私たちを愛してくださいます。神様はすべてお見通しの方ですから、ノアを洪水から救う前から、ノアに箱舟を作らせる前から、彼が葡萄酒によって失態をさらすことを知っておられました。彼が後に素っ裸になってしまうほど酔いつぶれる男だって知っていながら、彼を救って箱舟を作らせたのです。そのことを事前に知りながら、なおも彼を人類の代表にして、あの虹の契約を結んだのです。ダビデ王が後にはバテシェバの罪を犯すことも知った上で、 彼をイスラエルの王に任命しました。またイエス様はやがて弟子たちがご自分が十字架にかけられるときに自分を見捨てて逃げていってしまうような者たちであると知っていながら十二弟子に任命されました。私たちも同じです。救われた後も罪の誘惑に負け失敗を繰り返してしまうことを知っていながら私たちを救ってくださったのです。いや、そういう私たちだからこそ救いが必要だったのです。このクリスマスの時、私たちの弱さをすべて受け止めて、救いの恵みを与えてくださったイエス様を見上げさせていただきましょう。すべてを超えて、私たちを包んで愛してくださる神様の愛に感謝を捧げいたしましょう。私たちは、良い意味での後ろ向きの姿勢を忘れないように心がけたいと思います。それでは、お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今週一週間の初めにあなたに礼拝を捧げし、まずあなたに目を向けさせてくださったことを感謝いたします。私たちの弱さを包んでくださるあなたの深い愛を見ることができましたことを感謝いたします。また私たちは自分に目を向けるときに本当に罪深い弱いものであることを覚えます。しかしこのようなもののために、イエス様を救い主として送ってくださり、救いを与えてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちの隣人を見る目を清くしてくださり、失敗を笑うのではなく、裁くのではなく、主にあってそれをカバーできるものとさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。